ではこれから聖書を録いたします。今日は旧約の詩編ですね、103ですね。教会備え付けのあれは聖書では925ページになっております。これはダビデの有名なところですね。925ページ旧約聖書詩編103を読みます。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことは何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと荒みとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。主はすべて虐げられた人々のために正義と裁きを行われる。主はご自身の道をモーセに、その御業をイスラエルの子らに知らされた。主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く恵みが豊かである。主は絶えず争ってはおられない、いつまでも怒ってはおられない。私たちの罪に従って私たちを扱うとをせず、私たちの咎に従って私に報いることもない。天が地上はるかに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。東から西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。父がその子を憐れむように、主はご自身を恐れる者を憐れまれる。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが地に過ぎないことを心に留めておられる。人の日は草のよう、野の花ように咲く。風がそこを過ぎるとそれはもはやない。その場所すらそれを知らない。しかし主の恵みはとこしえからとこしえまで、主を恐れる者の上にある。主の義はその子らに及び、主の契約を守る者、その戒めを心に留めて行う者に及ぶ。主は天にその王座を固く立て、その王国はすべてをすべ治める。主を褒めたたえよ、御使いたちよ、御言葉の声に聞き従い、御言葉を行う力ある勇士たちよ、主を褒めたたえよ。主のすべての軍勢よ、御心を行い主に仕える者たちよ、主を褒めたたえよ。すべて作られた者たちよ、主の治められるすべてのところで我が魂よ、主を褒めたたえよ。アーメン。ではこれから立て先生にから我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださることを何一つ忘れるなと題してメッセージを取ります。
皆さんおはようございます。今日もまたお招きいただいてありがとうございます。明けましておめでとうございますですよね。どうぞ、はい、よろしくお願いいたします。あっという間に2012年が終わってしまって、もう2013年がこう始まっているわけでありますけれども、今日この 詩編の103編、ご一緒に開きましたけども、これは私が昨年のですね、2012年の、一番最後のメッセージでですね、グリニチでしたものでありますので、そのちょっとそういった意味ではなんとなく1年を振り返るような感じの内容かもしれませんけれども、でも、いつでもこの詩編はですね、私たち読んでいいものだというふうに思うんですね。で、私が特にこれが好きなのはですね、詩編の104編と実はこうセットになっている詩編だからなんですね。皆さんちょっと104編見ていただけますか。104編も、我が魂よ主を褒めたたえよっていうところから始まって、で一番最後、ね、次のページ開いてみると最後の節がですね、我が魂を主を褒めたたえよ、そして一言ハレルヤってもう一言だけ付け加えて終わるんですよね。でこの二つの詩編は言ってみれば姉妹詩編といいますか、兄弟詩編というふうに言ってもいいかもしれません。で私が104が大好きなのはですね、昔ロッキードの F104 戦闘機っていうのがあってですね、知ってますか。知らないよね、それが大好きだったっていうんですけど、なんで104が好きなのかというと、私10月4日生まれだからなんですね。そういう理由で、皆さんもなんかそういうのありますか。自分の誕生日に掛け合わせて、この聖書好きなのは私の誕生日と同じだからとかね。私教会の人にクリスマスカード書くときにですね、その人の誕生日とね、ちょっと語呂を合わせてこう選んでみて、あ、いいなと思うのもあるんですが、これじゃどうにもなんないと思うのもありますけれども、でも何かそういうお気に入りの詩編を持っててもいいんじゃないかというふうに思うんですよね。で104編103編はですね、ちょっと内容がかなり違うんです。で103編の一節2節をちょっとご一緒に読んでみていただけますか。3、はい、我が魂よ主を褒めたたえよ、私のうちにあるすべてのものよ聖なる皆を褒めたたえよ、我が魂よ主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな、とこう書いてありますよね。で実は104編の方を見てみると、ずっとこの内容がですね、内容がある意味で非常にこう神様がいかに優れているお方なのか、創造の神様、すべてのものを支えていらっしゃる神様、動物たちを養う神様、自然界を支配なさる神様、そういう内容でこう満ちているんですよね。ですのである意味で本当にその神様の大きさをこう思い巡らして、故に神様を褒めたたえるべきなんだということがこう言われていることなんです。でも詩編の103編はどうかというと、そういう内容はほとんど出てこないんです。詩編の103編は神様が私のためにしてくださったこと、それを何一つ忘れない、神様が私のためにしてくださったことゆえに神様を褒めたたえるという、そういった内容になっているんです。ですから詩編103編の1節は104編のことを指していて、2節はこう103編全体のことを指していると、まあ、そんなような一つの構造になっているといいますかね、セットになっているわけなんです。でここ、一つ質問しますけども、この詩編は一体全体誰が誰に対して語りかけている詩編になってますか。我が魂よ主を褒めたたえよっていうんですから、これは誰が誰に話しかけてるかというと、私が自分の心に話しかけてますよね。ですからこれを、まあ、言ってみれば独り言詩編というふうに言ってもいいかもしれませんよね。詩編の中にはたくさんそういうのがあるんです、ね、自分の魂に語りかける詩編、自分の思いを励ましていく詩編とか、そういった詩編がたくさんあるんですけども、これもまあ有名なこの独り言詩編みたいなところがあるわけなんですよね。人間だけですよね、こういうことが実際できるのはね、自分の心に語りかけることができる、まさに人格を与えられているからこそそのことができるわけです。犬が自分に向かってね、ワンワンとか言ってね、こう励まして頑張れなんて言っているのを見たことはありませんね。猫も鏡の前に座っていることはありますけどね、その鏡に向かって私は美しいと思っている猫は多分あんまりいないと思うんですよね。でも人間だけは鏡の前に立って今日頑張れよっていうふうに言ってみたりとか、あなたは美しいっていうふうに言ったりこうするわけですよね。だいたい女性の方が男性よりもセルフイメージが高いって皆さん聞いたことありますか。女性ってほら毎日鏡の前に立つでしょ、座るでしょ、そしてどうしますか、ちゃんとバッチリメイクをして これでよしと言いながらですね、自分のに向かってですね、これでいいんだっていうふうに言いながらこう一日始めるので、おのずとですね、女性の方がセルフイメージが高くなるというふうにこう言われてるんですけど、男はどうですかね。顔見てダメだなとか、会社行ってダメだなと言われ続けているので、意外とセルフイメージが低いと言われてますけど、まあそれはどうでもいいんですけども、いずれにしてもこの詩編は自分に向かって話しかけている。そして何を励ましているのかといったら、こう2節ですね、我が魂を主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな、このことをこう命令しているわけです。で、実はこの主のよくしてくださったことを何一つ忘れないこと、聖なる皆を褒めたたえる、これは人間がどうでしょうか、前向きに霊的に健全であり続けるためにとても大切な一つの処方箋なんですね。どんな時でも主を褒めたたえること、どんな時でもあれですよね、主のよくしてくださったことを忘れない、思い出す、これは私たちの霊的な健康が保たれるために実はとっても大切なんです。新約聖書にも同じような教えがたくさんあります。皆さん中野雄一郎先生って方ご存知ですか。知ってる、ね、先生の有名なメッセージで良いか、何が良いかってメッセージ聞いたことありますか。これ第一テサロニケの5章の16節から18節、いつも喜んでいなさい、そこのようでしょ、常に祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、だから良いかなんですね。この良いかっていうことをいつもこう思い出しているとですね、これもまた霊的な健康に欠かせないものですよね。良いか、ね、喜んでいなさい、祈りなさい、感謝しなさい、ね、この3つを生活の中にいつもこう保っていくならばですね、私たちは本当に霊的にも支えられていくことができるわけです。でもこの、詩編の103編の聖なる皆を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな、これもとても大切な命令になっているんですね。さあ、その中でじゃあ何をまず忘れないのか、何が進められているんでしょうか。3節から7節をご一緒に読んでみましょう。よろしいですか。はい。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる、あなたの若さはわしのように新しくなる。主はすべて虐げられている人々のために正義と裁きを行われる。主はご自身の道をモーセに、その御業をイスラエルの子らに知らされた。はい、ありがとうございます。一番最初に思い出せというふうにこう言っているのは3節4節のこと、神様が私たちを許してくださった、そのことなんですよね。ダビデ自身がこの詩編を書きましたよね。先ほど酒井さんが言ってくださいました、これはダビデによる詩編です。ダビデは非常にこう神様を愛していた人でありますけれども、同時に神様の許しがどれほど大きなものであるかということを自分自身で体験した人でありました。彼は8節から13節のところこう見てみます。私読みますので、どんなことを思い出しているか、思い出しているのかこう想像しながら聞いてください。ダビデはどんな罪を犯したか皆さん覚えてますよね。特にバテシェバの罪ですよね。カインの罪を犯しました。そのカインの罪を犯したばっかりでなく、バテシェバの夫であるウリアを殺害しましたよね。前線に置いて、そして軍隊は引き上げて彼が死ぬようにせよと将軍のヨアブに命令しました。そして実は子供たちが何人もいましたけども、長男がその妹を、性的にあれですね、犯した時にその長男を厳しく罰することをしなかった。そのために三男のアブシャロムがお兄さんのアムノンを殺すことになってしまいました。アブシャロムが今度は王様に反逆した時に、そのことについてもきちんとケリをつけなかったために、結局アブシャロムは謀反を起こして将軍ヨアブに命を取られる、そういったことになりました。ある意味でダビデの家族の中には本当に苦しみが蔓延していったんです。 自分がまいた種がこんなにもひどくいろんな形でこう現れてくるのを彼は体験してきました。でもそれにもかかわらず神はダビデのことを許されたんですよね。ですからそのことをちょっと頭に入れながら8節から13節のところ今読みますから、ダビデが何を考えたであるか考えたであろうかこう想像しながら聞いてください。主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く恵み豊かである。主は絶えず争ってはおられない、いつまでも怒ってはおられない。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いることもない。天が地上をはるかに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。どうでしょうね、ダビデが自分に対して与えられたその許しがどれほど大きいかってことについてここで本当に語っていますよね。許されるべきでないもの、本来だったら下院の罪がで見つかった時に石打ちにされて、レビのレビ人あのレビ記によればもう石打ちにされて死刑にならなければいけないところであったにもかかわらず、神はそのダビデを許してくださったわけなんですよね。もちろん彼のことを許さなかった人たちはたくさんいます。でも神は彼のことを許してくださったんです。東から西から遠く離れてに神様の許しはこんなにも大きい、天と地がこんなに張られているように神様の許しはこんなにも大きい。神様は私たちの罪を忘れてくださるんだ、そのことを彼は言いました。グリーンチのクリスマスの夕べに来てくださった方何人かいらっしゃいますけど、本当にありがとうございました。その時にジョン・ニュートンの話もちょっとしたんですけど、皆さんアメージング・グレースを書いた、ね、作詞をした人ジョン・ニュートンという人がどういう人だったかご存知ですよね。奴隷船の船長だったんですよね。アフリカからアメリカに大勢の奴隷を連れてきた人でありました。大体奴隷の多くがその船の上にいる間に死んだというふうにこう言われてますけども、もう人類の罪を彼は犯していったわけであります。でもその彼はですね、本当にそんな自分もう許されざる罪を犯してきた自分であっても神は許してくださった。人は許してくれないかもしれない、私は一生この地上においては償いの人生を送らなければいけないかもしれないけど、でも神はイエス・キリストのゆえに私を許してくださった。そのことでアメージング・グレースという歌を彼は作ったわけですよね。でもこの8節から13節のところにもうアメージング・グレースの原型といいますか、アメージング・グレースが書かれるもう2800年も前ですよね、3000年近く前にもうダビデがアメージング・グレースの歌をここで実は歌っているわけなんですよね。9節もう一回見てください。主は絶えず争っておられない、いつまでも怒っておられない。神様は怒られる時あるんです。私たちは罰せられなければいけない時はあるんです。でもはい、そこまでと言ってくださってその罰を止めてくださるんです。そして私たちにもう一度やり直すチャンスを与えてくださるんです。もう一回立ち上がるチャンスを与えてくださるんです。セカンドチャンスを与えてくださるんです。サードチャンスを与えてくださる、フォースチャンスを与えてくださるんです。それどころか何度でも立ち上がりなさいと言って、明日の情じゃありませんけれども立ち上がることを神様は私たちに励ましてくださるんですよね。ペテロがイエス様のところにね、いた事件を出来事覚えてますよね。人が私に対して罪を犯したときに一体全体その人に対して何度許したらいいですかって質問したの覚えてますか。7回、ね、許したらいいんですかっていうふうにこう7度ぐらいでしょうかっていうふうにこう言ったんですよね。そしたらイエス様なんて答えたか、7を70倍するまで許しなさい、もう無限回許してあげなさい、そういうふうに言ってくださったんですよ。なぜですか。神ご自身がそのようにして私たちを許して、私たちに何度でもやり直すチャンスを与えてくださるからなんです。13節、父がその子を憐れむように主はご自分を恐れる者を憐れまれる。親は子供に対して何度でも何度でも何度でもチャンスを与えて 励ましていきますよね。正しい生き方が癖となっていくまで一生懸命神様は、親は子供たちにしますけども、神様は同じように私たちに正しい歩みをすることができるように、癖をつけてくださるように神様はしてくださるわけなんです。私はやはりこのところで本当に、いつもその許しというところに立ち続けることはクリスチャンにとって非常に大切だということをもう一度申し上げたいというふうに思うんですね。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。そのことの中で神がまず私たちのことを許してくださった、そのことを思い起こすということです。皆さん、許されている人はちょっと顔を上げてみてください。 ありがとうございます。許されてます。許される、神様は許される。そう、私たちは許されているんです、ね、神様からも許されているんです。罪を犯して私たちは、罪を犯したら私たちは何をすべきなんですか。ヨハネの第一ヨハネの 1-9 に進められているように、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださる、約束してくださってますよね。私たちは罪を犯したらもう神様の家族から追い出されるんですか、勘当されるんですか。そうじゃない。私たちが罪を犯したら、私たちは神様の家族の中に入れられてますから、神様は罰を与えるんです。そして私たちを立ち直らせてくださろうとするんです。私たちに今求められていることは、自分の罪でぐーっと悩み続けることではなくて、罪を犯したと分かったらすぐに告白して、イエス様ゆえにも許されたんだという、その許しをしっかりと受け止めて前に進んでいくということなんです。で、神様は私たちにですね、この罪と戦うことを求めていらっしゃるんですね。私たちを救ってくださったときに、私たちの罪が全て除かれて、もう罪を犯せなくなってしまったという人はこの中にどれぐらいいますか。酒井さんどうですか。救われたときからもう私は一つも罪を犯してませんということはありますか。ありえますか。ないですよね。ない。なんで神様は私たちに罪を残したまま、救われるんでしょうかね。考えたことありますか。とても大切なことなんです。罪というのはよくよく考えてみれば自己中心なんですよね。自己中心、他の人のことを置いといても自分のわがままを通したいときに、それが罪になるわけでしょ。罪の誘惑を私たちを受けるときに、私たちはそこで選ばなければいけないんですよね。その自分中心を取るか、ほとも自分中心を捨ててイエス様に従って愛するという道を選ぶか、そのどちらかを選ばなければいけない選択がそこに生じてくるんです。誘惑が来るときに自分中心に行くのか、愛に生きるのか、その選択を私たちは受けるわけなんです。私たちが愛することを選んでいくたびに何が起こってくるんですか。私たちの人格が整えられていくんです。だからこの罪と戦う、誘惑と戦っていくというそのプロセスがなければ、私たちの魂は実は鍛えられてはいかないんです。イエス様の似姿に変えられていくためには、私たちはある意味でこの罪と戦うこと、誘惑に打ち勝っていくというそのプロセスを通っていかなければいけない。これがあるんですよね。だから神様は私たち、ね、天国に行くその日まで実は私たちを訓練してくださって、イエス様の似姿に変えられていくように、神様は求めていらっしゃるんだということを覚えていきたいというふうに思うんですね。このところでですね、もう一つ私たちは主の祈りをいつも祈りますけれども、許しということについてもう一つ、付け加えておきたいというふうに思うんです。クリスチャンに対して、神様は、私はあなた方のことを許したんだから他の人のことも許しなさいとおっしゃいますよね。主の祈りを祈るときに私たちは何て祈りますか。私たちに罪を犯す者を私たちが許すごとく我らの罪をも許したまえと祈りますよね。そうですよね。私たちは私たちに負い目のある人たちを許しました、私たちの負い目もお許しくださいと祈るわけですけども、毎週毎週私たちはここで、ね、礼拝の場で私たちは人の罪を許しますというふうに告白して生きているわけでありますが、皆さんはどうですか。 許しに生きているでしょうか。ね、昨年1年を振り返ってみて、ああ、あの人のこと許してなかったなとか、この人のこと許してなかったな、そういうふうに思い出すことがあるならば、年の早いうちにもうそのことをもう本当にイエス様ゆえにあの人のことを許します、あの人があふに私に言ったことをもう私は許します、そういうふうに言っていく必要っていうのはあると思うんですよね。そして毎週毎週実は礼拝に来るたびに本当に許しに生きること、そのことをしっかりとですね、決めてリセットをかけていくということをしていくことをですね、もう一回決断していただきたいというふうに思うんです。なぜかというと、神ご自身がこれほどの許しを私たちにくださっているから、私たちもまた許しに生きていかなければいけない、からなんですね。アメージンググレースを示されたものが、ミニマムのグレースしか人に示さないとするならば、それはもう神様に、とってですね、本当に悲しいことではなかろうか、そういうふうにこう思うわけであります。さあ、15節以降のところをちょっと見ましょう。人の火は草のよう、野の花のように咲く。風がそこを過ぎるとそれはもはやない。その場所すらそれを知らない。とこう書いてありますよね。私たち、今年生きながらえるか分かりませんね。ニュータウンの事件のように誰かが銃を乱射するかもしれない。今、アメリカ社会はですね、銃の規制ということを一生懸命、ね、政治でも言ってますけれども、皆さんアメリカにどれぐらいの数の銃があるか調べたことありますか。3億兆あるんだそうですよ。3億です。億、アメリカの人口どれぐらいですか。3億人でしょ。ってことは1人に対して1つ銃があるんです。規制できますかね、規制できますか。そういった問題出てくるんですね。問題は銃よりも人間の心の問題だということを、ね、私たち知ってますよね。私たち、私は昭和36年生まれでありますけども、学校にナイフ持ってきましたよね、鉛筆削る。私ぐらいの世代が鉛筆削り、ね、ナイフで鉛筆削る最後の世代かもしれないんです。でも小型の持ってったり、ボンナイフ持ってったり、でカッターナイフ持ってたりするのは当たり前だったですよね。でそれで殺傷事件がいつも起きてたわけではないわけですよね。なぜか、私たちの心がそういうことはしちゃいけないんだというふうに思ってたから、そういうことをしなかったんです。問題は何でしょうか。人の心の問題ですよね。銃は、ね、一人では撃てないんです、ね、人の心の問題なんです。でも、銃の問題は置いといたとしても、私たちはこの15節16節にあるみたいに、いつどこでどんなことが起きるか分かりません。東北の大震災のようなことが起こるかもしれない。戦争が起こるかもしれない。誰かが核爆弾を爆発させるかもしれない。今年も私たちはこの地上とおさらばしなければいけない、そのことが起きるかもしれない。でもそのことをいつも念頭に置きながら生きるということはとても大切なことです。いつでも主にお会いするチャンス、準備をしておくということ、そのことを覚えておきましょう。17節、しかし主の恵みは常しえから常しえまで主を恐れる者の上にある。主の義はその子らの子に及び、主の契約を守る者、その戒めを心に留めて行う者に及ぶ。書いてありますね。知恵の始めは何であったか。主を恐れることが知恵の始め、主を恐れることが知識の始め。この方の前に私たちは問われるんだ。この方の前に私たちは裁かれるんだ。この方ゆえに私たちは許されているんだ。と同時に、この方の前に申し開きする日も来る。ゆえに、一歩一歩大切に歩んでいく。一歩一歩主の言葉に従って歩んでいく。皆さん、新しい年になって、それぞれがデボーションの決心をしたんじゃなかろうかというふうに思うんですね。毎日毎日忠実に聖書を読んでいくということ、毎日毎日忠実に御言葉に耳を傾け、神様と時を過ごすこと、その決心をまだされてない人がいたら今日しましょう、ね、皆さんがどれぐらい神様に近づいていくことができるのか、それはひとえに皆さんの意思にかかってるんです。 皆さんが神を求めれば神は近づいてくださる。皆さんが神の言葉に親しむならば神はその分皆さんに祝福を注いでくださるんです。皆さんが神様の命令に従っていくときに、主の御心は、御国が来ますようにと私たち祈りますけど、主の御心が皆さんを通して成し遂げられていくのであります。故に日々のデボーション、これはとても大切です。日々主を恐れ、主の戒めに心を留めていく、そういったものたちの上に主の恵みが常しえから常しえまであるんだ、そのことが17節で言われているんですね。最後この20節から22節までのところは本当にもう賛美がすべて神様にあるようにというところでありますけれども、このいつかいずれ私たちは天の軍勢とともに神様のことを褒めたたえるようになりますけれども、この地上にいる時から私たちはこの神様を褒めたたえて歩んでいく、そのようなものになっていくことができたら幸いではなかろうか、そういうふうに思うんですね。この年の初めでありますけども、一人一人この許されていることをもう一度感謝し、それを忘れず、そしてまた自分の人生を本当に見て神様の前に本当にその人生をしっかりと位置づけていくこと、日々神様に近づいて神様と共に歩んでいくその決心をしていくことができたら幸いではなかろうか、そういうふうに思うんですね。それでは黙祷してしましょう。最後に私が一言お祈りします。恵み深い天のお父様、私たちを本当に許してくださったこと感謝いたします。イエス様ゆえに本当に私たちのすべての咎が許され、私たちの罪が本当にイエス様の血潮によって現れて、今あなたの前に罪なき者として立つことが許されていますことをありがとうございます。今年一年もしかしながら私たち自身の中にある罪の性質との戦いが始まります。でも一回一回その戦いに勝利していくたびに、神様私たちはイエス様の似姿へと変えられていくというその希望があることをもう一度思い起こし、しっかりと戦っていくことを本当に今日ここに決心してまいります。主よ、また本当に、あなたの前にいつ取られてもいいように準備をしていきたいと願っていますけれども、それゆえに私たちは日々あなたと交わり、あなたと共に歩んでいくことを今日もう一度新たに決心してまいります。どうぞ導いてください。聖霊様の導きによって私たちを本当に、正しい道へと導いてくださいますように。私たちは心を尽くしてあなたにより頼んでまいります。そうするならばあなたは私たちの道をまっすぐにしてくださると約束してくださっていますから、主を心を尽くして、本当にへりくだって自分の膝をかがめて主を毎日過ごしてまいりますから、どうぞ導いてください。助けてください。そして願わくは私たちを通してあなたの御心が行われていくことができますように、よろしくお願いいたします。この高浜の教会においても主、本当にあなたの導きを一歩一歩なおお与えくださいますように、どうぞ神様このところを通して主を本当に一人でも多くの日本人の方々に福音が届けられていくことができますように、ここにいるお一人お一人を主よ、あなたのしもべとして、あなたの神様メッセンジャーとして、あなたの証人として、今年どうぞ豊かに用いてくださいますようにお願いいたします。私たち一人一人が神様あなたの証人という立場をいただいてますから、どこに行ってもイエス様のことをまたお伝えすることができ、このところへと本当に一人二人三人四人五人十人二十人三十人と神様集う人たちが起こされていくことができますように、救われていく者たちが起こされますように、この救いを私たちの家族 の中にも与えてください。子供たちにも救いをどうぞ主をお与えくださいますように。そして神様、このところが本当にあなたをお褒めたたえ賛美するところとして、本当に、あなたの賛美が鳴り響く教会として、祝福がされてきますようにお願いいたします。今は牧師先生を招聘しようとしているところにありますけれども、主よ、本当にその招聘も速やかに行われていくことができますように、 本当に神様、新しいリーダーを迎えて本当に共に歩んでいくことのできるそういった先生をこのところへとお導きくださいますようにこれよりお願いいたします。これらの祈り願い主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。